それでは感染症フォーラム21、最後に本研究所の本田武教授から、これからの感染症研究ということで、総括といいますか、まとめていただきたいと思います。
皆さん、2日間、熱心なご討議、ご苦労様でございました。お疲れ様です。今、総括なんて言われましたけれども、初めは挨拶だけ聞いてたので、簡単に引き受けたんですけど、これからの感染症を考えるなんていうのは、ついさっき、昼ごはん終わってから聞いたので、慌ててしまいましたが、一言で言いますと、今、各研究者がやられている研究、昨日と教えていただいた研究そのものが21世紀の感染症研究へなだれ込む、それこそこれからの感染症研究だと言えると思います。で、だけどここで終わってしまったんでは、堀井先生に怒られそうですので、私の2日間のお聞きした内容を振り返って私見を述べさせていただきますと、武田先生言われましたが、19世紀はの後半ですね、特に19世紀の後半は細菌学の黄金期というか、第一期黄金期で、各いろんな病原体の発見のが相次いで行われた黄金期だと言われました。そうすると20世紀は何だろうと考えたんですが、20世紀は私が考えるには、やはり抗生物質というものとか、ワクチンの実用化ですね、こういうものが実際に入ってきて、人間が微生物に、病原微生物に攻撃をかけることができるようになったということが大きな進歩ではないかと思います。で、抗生物質が出たばかりに、1950年前後に出てきたわけですけれども、それが出たばかりに、逆に人間はちょっとこれで感染症はもうおしまいだと思った功罪があるということも武田先生言われましたが、確かにその通りで、現在は耐性菌、いろんな耐性菌が出現して、ちょっと四苦八苦しているというか、人間がひょっとして不利ではないかと私なんかも思うようになってきました。しかし、2つ目のこのワクチンというのは、岡部先生ですか、お話になりましたように、ポリオの根絶とか、天然痘の根絶とかいうような成果を20世紀に挙げられまして、非常に心強い手段を人間は持ったと考えます。で、実際に今回のご発表の中でも、ワクチンを目指した研究というのは非常に盛んでありまして、それは21世紀にも引き継がれるべき内容だと思います。ただし、苦戦している部分もあるのはあって、エイズワクチンにしろ、C 型肝炎ワクチンにしろ、まだまだ乗り越えないといけないハードルがあるような状態もありますし、また粘膜免疫というようなこと、新しいことも考えながら、ワクチンの開発を進めていかなければならないというような気がします。で、確かにワクチン、どんどんできてくると思いますけれども、一方では、倉田先生お話になったような、エマージング&リーマージングという疾患がどんどん出てきているという側面もありまして、人間のワクチン開発能力、スピードが追いつくのかなという気がします。おまけに、生田先生のところでは、また新たなイマージング感染症を発見してやろうというような仕事もありますので、これからますますそういうエマージング、リーマージングというのは、広い意味で、どんどん出てくる世紀で、21世紀ではないかと思います。で、今20世紀に持った抗菌剤といいますか、抗生物質といいますか、それとワクチンだけで、果たして人間は21世紀生き延びるか、生き延びて22世紀を迎えることができるかどうかというようなことを考えている先生も多いと思います。実際に病態解析をやられている先生方は、単に病態を明らかにしようと考えているだけではなくて、ご発表では直接言われなかったかもしれませんけど、何かの抗生物質、ワクチンとは別の感染症制御法に結びつけたいということで、病態解析をされていると思います。実際にパラサイトの代謝を研究されている北先生とか、どなたでしたか、野崎先生でしたかね、ああいう仕事をされているというのは、まさに病態を解析しながら、 治療薬を発見して新たな治療薬を発見しようとするお仕事で21世紀に向かって、こういう類の研究も必要というか非常に重要になってくると思います。最後ですが、感染症に対して私が最も大事なものは何かということを考えますと、感染症に対する正しい知識をみんなが持ち合わせる、それは研究者だけが持つだけじゃなくて一般の人も持つということが、この知識というのは人間だけが持っていることで、あと動物なんかはワクチンでやらないといけないかもしれませんが、ひょっとすると人間は知恵だけで知識だけで感染症をかなり防ぐことができるかもしれないと考えています。そういう意味で今回一般の方も交えてですね、こういう機会を持ったことは大きな一歩だと考えます。まあ、私の感想といいますか総括は以上です。どうもありがとうございました。